んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月も後半に入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気の方、だいぶ涼しくなってきて、私も夜寝るときは布団をまた一段と厚いものに変えたりしてますけれども、なんとか寒い季節をね乗り越えていきたいんですが、最近はですね、久々にゲームにハマりまして、これが皆さんやってますでしょうか。マリオカートツアーっていうゲームで、これ要はあの任天堂がずっと出してるあのマリーカーのシリーズの、新作で、アプリゲーム版でこうスマートフォンでやるゲームなんですが、でそのマリオ系、任天堂が出すマリオ系のアプリゲームといえばですね、あの懐かしく思い出されるのがスーパーマリオランっていうのが最初あってね、私は即座に飛びつきまして、あの買い切りシステムっていうんですか、ちゃんと買いまして、とりあえず全クリというようなところまでやったと思うんですけれども、これがつまらなかった。これ買ったユーザーとして言いますけれども、これはつまらなかったですね。でその後、ドクターマリオワールドっていうドクターマリオの、携帯でやるゲーム版も最近出まして、私ドクターマリオ大好きで、小さい頃からなんかなんていうんですかね、定期的に何年かに一回ドハマりして、ずっと何ヶ月かやるっていう人生を送ってきたんですけれども、なのでそんな私なので即座にダウンロードしまして、まあ、やってみたんですけれども、まあ片手に数えるほどというか、3回か4回ぐらいやって挫折というかですね、飽きるというほどハマらず終わるみたいな感じがあったんですが、マリオカートはなんかやってましてね、マリオカートそもそも子供の頃から好きで、歴代ハード、スーパーファミコンだとかニンテンドー64だとか出るたびに大体やってるなという感じで、だからまあ好きだから始めたんですけれども、まあ、それがね満を持して、スマートフォンでやれる形式で出したということでね、ダウンロードしたんですが、最初はねちょっと文句言ってたんですよ。ハンドリングっていう、その車のハンドリングの部分で、まずその縦画面、携帯を縦にしたまんまやるので横でいいんじゃないのって思ったんですけれども、それもまず一つあったし、あと右行ったり左行ったりするのも操作感が慣れなくてね、それもなんかやりにくいなって思ったし、3周で1回じゃなくて2周で終わるんだとかね、あとなんかコースアウトっていうシステムがあって、マリオカートでこうコースからなんかこう浮いてるようなコースだと落ちちゃって、そこからなんかこう釣り竿みたいなのね、釣り上げられてその戻ってくるっていう、時間もロスしちゃうしね、あの屈辱的なやつ機能があってね、それもほぼほぼない作りになってて、なんか緩い作りだなと思ってね、甘やかされてるななんてブツブツ言ってたんですけれども、あとなんかキャラクターもなんか最近出てきたんですけど知らないキャラとかいて、誰だこいつとか言いながらねやってたんですが、今はもう毎日やってましてね、お金はまだ払ってないんですよ。ただね、なんかゴールドパスっていうシステムがあってね、1ヶ月いくらみたいな感じで、それを多分払うと、その何 cc 何 cc っていうこうランクがあってね、僕 150cc でやってるんですけど、 200cc がっていうのが解禁できるらしくて、なんかそれやるといろいろいいらしいんですよね、よくわかんないんですけど、それやりたいからちょっとそれゴールドパスは欲しいなと今思ってるんですが、でもねこれだけハマってるんですけれども、毎日やってるんですが、とはいえ任天堂スイッチ持ってるし、任天堂スイッチでもう出てるマリオカートやった方がなんかビジュアル面というかグラフィック面とか音楽周りとか操作性とかいろいろ楽しいんじゃないの、ゲームとしてはね純粋に考えたらそっちの方が楽しいんじゃないのかなとも思っていて、ニンテンドースイッチあるしね、やったらいいんじゃないのって思うんですけれども、なんでしょうね、こうやっぱりスマートフォンならではの手軽さなんですかね、そういう面でね、なんかやっちゃってますねマリオカートツアー。だからそれをやりつつマリオカートの方の音消して、耳では落語を聞いているっていうのが最近の私の癒しの時間でね帰ってくるとそれをやってね、早く仕事の準備しなきゃいけないっていう時でもね、なんかそれをダラダラとやっていて、ちょっと今それがリラックスタイムなのかななんて思ってますけどもね。僕ゲーム、好きなんですけど、音楽とかを消しちゃっても成立するゲームが好きで、こう耳では違うものを聞きながらなんかやるっていう のルーティーンが出来上がるとね、ちょっとずっとやっちゃうんですよね。それが一つまた新たにできましたね、そんな感じの日々を送っております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームにゃんぱらりさんからいただきました。内山さん、こんにちは。現在9月20日から11月2日までの日程でラグビーワールドカップ日本大会が開催されていますね。内山さんは大のサッカーファンでいらっしゃいますが、まあ大というとねちょっと大げさかもしれませんが、サッカー見るのは好きですね。ラグビーの試合もテレビで観戦していますか？激しいスポーツではあるものの、選手も観客もなんだか喧嘩腰じゃないというか、あ、そうですか。試合直後から一気にノーサイドになり、とても紳士的に振る舞うので見ていて気持ちがいいです。内山さんもにわかにファンになられていますか？ラグビーはねちょっとルールもよくわからないのでね、ちょっとにわかにファンという感じではないですね。テレビでは、ちょこちょこやってると見ていて、こう日本がこう決勝トーナメントですかに進出できるかどうかみたいなのも見た気がするし、だからルールもね全然わかんないですよね。こう基本的にこう相手の陣地に向かって進んでって、決められた場所にあのボールを置けば得点なんですよね。で得点もまたトライすると何点で、そこからこうフリーキックみたいなものが始まって、そんでこのポールとポールの間に入れたらどうだとか、何点っていうのもよく分かってないし、だから点差、途中から見て点差何対何で何点差あるから緊迫とか、ね、緊迫度合いが分からないっていうんでね、分からないですね。こう前にパスしちゃいけないとかっていうのも最近知りましたしね。だから戦略が分からないから、燃え上がるポイントもよく分からないというか、あと反則が、いろいろある反則が、鍵になっているっていうのはなんとなく見て分かったんですけど、その反則の種類も全然分からないから、どこで何をやってしまうと何が起きて、だからこれを避けなきゃいけなくてとか、そういうのが分かったけれど、多分ねその戦略が見えてきて面白くなっていくとは思うんですけれども、今の段階だとね。ただなんかそのノーサイド、そして紳士的っていうのはよく聞くんですけれども、それでねサッカーは、乱暴だとか、反則をなんか隠れてするスポーツだとかってね言ったりしますけど、なんかでラグビー見てたら乱闘一歩手前みたいなこと起こるんですね、ラグビーでも。なんかあ、そうなんだと思いましたけどね。やっぱりでも激しいスポーツだからこそ、アドレナリンがわーってなったらね、ちょっとなんかの拍子に間違って体がぶつかっちゃったやつが意図的にこの人やったんだって思っちゃって、それでちょっと仕返しのような、体の動かし方をしちゃって、それがまたやり返してやったりしてみたいなね。最近そのスポーツ見ていて、サッカーもそうですけど、スローモーションですぐに映像を見られるから、さっきこの人たちは何で揉めてたんだろうっていう風のがすぐ見られるようになっていて、でよくよく見てみると、ほんの些細なちょっとしたぶつかりから、でもやっぱりそこは、試合展開的にもちょっとこう気持ちが入っているところだし、アドレナリンもガンガン出てるだろうしっていうんでね、やっぱ人間とはそういうものだなっていうような光景がね、どのスポーツでも見られるのだなと思いましたけれども、まあラグビーに関してはこんな程度でちょっとまだなんでね、全然知らない部分が多いなというような次第です。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。内山さん、これで10分お願いします。このコーナーは皆様からいただいたトークテーマ、まあ一単語、まあこれっていう単語をもとにですね、私内山聖輝が何も、用意のないままにその場でそれを、見て聞いて10分喋る、10分間尺を埋めるというコーナーなんですけれども、このコーナーはねちょっと私自身そういうことはできないし、 それで10分喋れたとして、何が面白いんだ、何がすごいんだ、何の意味があるんだと文句を言いながらも、なんかこう、あの打ち合わせに入ると台本に書いてあってですね、強制的にギャラをやるからこれをやるというようなね形でね、しぶしぶやっているコーナーなんですよね。でまだ今日で2回目ということでね、だから10分埋められないんですよ。だってなんかよくわからないことが多分ね、これからこれ渡される紙に書いてあってですね、10分間ね、10分って長いですよ。ね、マリカーやってると本当すぐですけどね。マリカーやってていいならやりますけれども、そういうわけにもいかないっていうんでね。で、今回から、新たな、今回というか2回目なんですけどね、新たなルールが導入されるそうで、ボクシングのタオル的な要領で、スタッフが無理だと思ったら、途中で話が中断されるそうです。もう限界だ。もう喋ることがないんだろうなっていう風になったら、この音が鳴って、まあ、いいよと。終わっていいんだよとなるということですね。まあじゃあとりあえずね、仕事ですからやってみましょうかね。お、ちゃんとすごい、一単語じゃないですね、このメールは。ラジオネーム、リナタンメンさんからいただきました。20代社会人、兵庫県の女性の方。トークテーマは服。内山さん、こんばんは。内山さんが毎度エンディングで苦手だとおっしゃっていますが、内山さんの興味のあるテーマであれば、苦手意識もなくなるかと思い、今回は服で10分熱く語っていただきたいです。かっこ笑い。ちなみに内山さんのお洋服に対するこだわりや考え方を聞きたいという個人的な希望も含まれております。季節やトレンドを抑えつつ、いつもシンプルにまとめてコーディネートされている印象があり、私の私服そんな晒す機会ありますかね。内山さんがどんなお洋服を着てイベントに登壇されるかも、いや結構これはね、あ、もうこれ撮っととかね、これ危ない危ない、このスタッフのなんかね罠に引っかかるとかね、こういうところ拾っていくともう何もなくなっているんだよっていうことですよね。イベントに登壇されるかも毎回の楽しみにもなっております。私自身もお洋服が大好きで、暇があればネットで物色しているので、内山さんがどのようにお洋服を選ばれているのか、参考にしているもの、人など何でも良いので、内山さんのお洋服への熱い思いを、10分に込めてぜひ語っていただきたいです。よろしくお願いします。まあ、今回はですね、私が手元でストップウォッチとかを持つとかもなくですね、時間も見えないままとりあえずやっていこうと思うので、では行きます。じゃあスタートということで、今回はトークテーマが服ということでね。服ね。今回はいろいろこうメールにね、いろいろ書いていただいているので、それを触れていけば10分埋まるんじゃないかということでね、やっていこうかと思うんですけれども、内山さんのお洋服に対するこだわりや考え方を聞きたい。はぁ。こだわりは、そうですね。まずはやっぱり、洋服とは何かというところですよね。まあ、洋服というか服、衣服とは何か。それはやっぱり、環境に適応しやすいようなものを身につけるんだということじゃないですかね。つまり、寒い日には暖かい格好を、暑い日には涼しい格好をっていう、まずこの原則が大事ですね。寒い、暑いに対応した、気温、湿度に合わせた格好をするんだっていうのがまず原則ですよね。これが大事ですね。まず一つは、一番の原則はこれですかね。うん。暑さ、寒さに対応すること。考え方を聞きたい。まずこれは第一ですね。で、季節やトレンドを抑えつつ、いつもシンプルにまとめてコーディネートされている印象があり。この印象どこで、リナータンメンさんは受けたのかなっていうのが気になりますよね。私がその、洋服、衣服を、自分の着ているものを、世に出る機会というのはあんまりその他の人に比べるとないと思いますから、どういうところからおっしゃっていただいているのかっていうね、だしね、そんな世間にね嫌ですよね、そんなことは。まあそれはいいか、シンプルにまとめてコーディネートされている、なるほどね。内山さんがどんなお洋服を着てイベントに登壇されるかも毎回の楽しみにもなっております。これはね、毎回毎回が私の決断ではありませんね。もちろん自分の、服を着て、人前に立つこともありますけれども、例えばアニメ作品のイベントとかであればですね、このグッズの T シャツ着てくださいとか、この、キャラクターの属しているチームの色の、なんかこのグッズを身につけてくださいとか、そういう制約が 課されるので、それに従わなければいけない時は渋々でもないか、まあ、別にどっちでもいいかなっていう感じだから、それに従うこともありますね。あるいは、スタイリストという人がいてですね、その人がなんと洋服を用意してくれるっていうね、ラッキーな簡単な日もあるんでね、そういう日はもうどうでもいいような格好で会場まで行ってね、着替えて人前に出るので、そんでまた終わったら元の服に着替えて、帰るっていう時もあるので、それ様々あるんでね、イベントに登壇していたとしてもですね、毎回毎回が私の、家にあるものとは限らないということはありますね。私自身もお洋服が大好きで、暇があればネットで物色しているので、あ、ネット最近は便利ですね。インターネットで洋服買えますからね、あれは楽ですよね。ああいうのの利点は、あの人がその服を着ている写真もすぐこう見られるから、思い浮かびやすいですよね。それはこうリアルの洋服屋さんが、でいうところのマネキンみたいなものが各洋服に、すぐ見られるから、あれがね、リアル店舗でもどの商品にもあればいいんだろうな。つまりその試着っていうのが面倒なんですよね。洋服を買うときっていうのは、なんかね、これかなっていうんで持ってって各サイズ着てみたものの、なんか違うなみたいな、あの時間ね。だからこれだけ技術が進んでいるのだから、こう洋服目星いいものあったなっていう時に、何かこう機械をあれしたら、こう自分が着ている様がすぐ、試着しなくても分かるね、機能があればね、こうかざしてみてもまた違いますからね。身につけて、鏡を見てみるとね、また違うものが見えてくるから、そういうのが今後進んでいくんだろうなと思いますけどもね。パッと商品を手に取ったら自分が身につけている様が、ありありと浮かんでくるみたいな、うん、それが今後必要となっていくんじゃないでしょうか。で、内山さんがどのようにお洋服を選ばれているのか、これはまずさっき言ったように、一つは気温に合った格好ですよね。もう一つ何か制約というかルールを作るとしたら、その場に合わせた格好ですよね。例えばまあ結婚式、披露宴に行くってなったらスーツとか着ますから、で以前、まあ、結婚式等々重なるっていうんで、スーツを久々に買ったっていうこともありましたし、だからそういう風な機会があると、いろいろ調べ、やっぱりね、物を買うときはいろいろ調べちゃうので、でもだから基本的に疲れるんですよね、物を買うっていう行為は。僕にとってなんていうか、何かをじゃあ欲しいから買おうってなると、やっぱりより良いものを買おうとするじゃないですか。でとなると、よりそのジャンルにおけるより良いとは何なのかを考えなきゃいけない。でより良いとか調べると、なんか、あ、今はその買いじゃないよとか、もうちょっと待った方がいいよとかね、新作がもうちょっと出るよとか、そういうのが出てきちゃって、あ、じゃあもうちょっと待つかってなったりね。でより良いっていうのも、より良いにもいろんな種類があったりして、自分が何を求めてるかによってより良いも変わってくるみたいな、疲れたみたいなとこになっちゃってね。だからなんか一つ買うってなった時に、買うっていうことは疲れるっていうことなので、あんまりそういうことで頭を使いたくないんですよね、基本的には。なんかもう基本一通り生活に必要なものは揃っていて、それが足りなくなったら同じものを追加で注文すればいいんだって。最初の、より良いを、より良いリサーチ作業を終えたものに囲まれて生きていきたいというか、あとはもう頭を使わなくていいんだって。なんかこう、アップルのスティーブ・ジョブズだとかが、そういうものを考えたくないから同じ格好を毎回するんだみたいなのは、なんかそれは、そんな高みにいるわけじゃないですけど、なんかわかる気がして、そういうことに頭を使うぐらいだったら他のことに頭を使って、そこはもうこれで、一通り何かを満たしているわけだから、それを続けていけばいいんだっていうものを、洋服に限らず、もう食べるものでも何でもいいですけど、それを全部整っていったら、なんか人生楽になるというふうに僕は考えていて、だから物を買うっていうのは僕にとっては苦痛なんですね。なんかこう、楽しみ趣味を目指そうと思って、そのものを買おうとするんだけれども、同時にその、じゃあ何を買おうか、いつ買おうか、どんなものを買おうかと、なんか翻って自分は何を欲しているのかっていうのを考えなきゃいけない、こうなんだろうな、会社に こう入社面接ですか、なんかこうそういう会社に新入社員として入ろうとするときに、なんか自己紹介しなとかしなきゃいけなかったり、 PR とかしなきゃいけなかったりっていうんで、就職活動において翻ってこう会社について調べ始めて、今度は自分について調べ始めて、その自分への探求作業がとても苦痛だみたいな話聞いたことありますけど、まさにそれなんですよね。物を買うっていうのは僕にとって、物を買うとなるとこう自分とは何かになっちゃうから、そのジャンルについても調べなきゃいけないし、自分は何を欲してるんだろうっても考えなきゃいけないし、とてもなんかめんどくさい行為で、まだ10分経たないの？あ、そう、10分って長い。あ、今ね、残り時間が表示されましたけど、これいけますね、今回。で、どこまで行ったっけ？ということで、だからまあ、どのようにお洋服を選ばれているのかに関しては、まずその、暑さ、寒さに、を、耐え忍ぶために選ぶ。で、それはいろいろジャンルありますよね。素材によって変わってくるだろう。洋服の形によって変わってくるだろうっていうので、基本的には選んでいく。まあ、それが楽なんだっていうことで、動きやすいとかね、あとはね。動きやすいって大事だと思いますよ。なんかこう、いろんな洋服ありますけど、この洋服、昔はまあ、その素材の、が限られた、制約の中でこれが良しとされてた時代があるんだろうけれども、今ではそれはもう見た目しか良さがなくて、もうそれはなくてもいいものだなっていうのもあるじゃないですか、中には。だからそういうものはね、基本的には、なんか、めんどくさいな、これもう重いし硬いし動きにくいし、なんでこれがいいんだろうっていうのは思いますけれども、と同時に、もう一つやっぱり場に合わせた格好をするんだということで、公式な結婚式で、まあ、スーツを着るんだとか、あるいはその人前に出るのだから、何かこう、普段とは違うですね、なんかこうちゃんとしてる感を出したいんだという時には、何かそれに応じたことをするっていう観点で選んでいきますかね。参考にしているもの、人など何でもいいので、参考にしているものなんかあるかな。でもまあ、そうですね。そのスーツを買うだなんだ言ってる時に、いろいろね、そういうものは見るというかね、見るのは好きになりましたね。スーツ、ファッション、海外の人ですかね。やっぱり体格的にもスーツはね、海外の、しっかり体がしっかりしてる人が着ると映えるっていうジャンルもありますから、そういうものとか、あとね、やっぱ革靴はね、綺麗なもの、本当に綺麗ですからね、それを眺めているだけでも、お、10分いきましたね。いきましたね、これ。でも皆さん考えてください。だから何なんですか？10 分喋ったからといって何なんですか？ねえ。だから、なんかわーみたいになったけど、だからなんだっていう思いはね、やっぱりありますよ、それは。ということで、このコーナーいつまでやるのかわかりませんけれども、私、内山聖輝に10分喋ってほしいテーマ。こうやっていろいろね、とっかかりを書いてもらえると、やっぱりたどり着きますわな、そりゃ、うん。そうやっていただけるといいかもしれません。以上、内山さん、これで10分お願いしますでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はね、10分洋服について喋るんだって変わったことやりましたけれども、スーツとかについて調べ出してから、そのファッションの好みっていうと違うかな、価値の置き方というか、なんかやっぱりブランド、デザイナーズブランドというか、こうモード系のファッションショー、コレクションに出すようなブランドの価格形態と、なんかこうスーツの、あ、この素材、こんなにいい素材を使って、こうやってあつらえて人に合わせてるからこれくらいの値段なんだなっていう、なんかそのなんかね、価格に対する考え方がちょっとなんか変わった気がしますね。なんか違うものを見ると考え方も変わるっていうのはこういうことだなと思いましたね。それはなんか、あ、こういう素材を使ってるからこれくらい値段するんだなっていうところに、まあある種納得というか、しょうがないかなと思ったりしたりしますけれども、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私、内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。 皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください、ポッドキャストと YouTube も配信中です。更新時間は通常火曜日のお昼12時予定ですけれども、今回は、祝日の関係で水曜日の更新となります。お気をつけください。それではまた来週、さようなら。